渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、前回ね、初夏の根本美希さんとのコラボ、収録会お聞きいただけましたでしょうか。もう1時間20分ぐらいの放送、結構長いね、放送に収録になったんですけれども、結構ね、面白い話ができたんじゃないかなと思ってます。しかも、自然な感じ。そうそう。なんかね、まあほんまにこう、お友達、こう話がわかる、お友達にね、なれたなーって思ってて、なんかその空気感のまま、収録できたんじゃないかなーって思ってます。実は話すの2回目なんですけどね。こう、前回ね、その、家来てもらって、お家で喋って、で、ほんで、次なんで、まだ出会って2日とかなんですけども、なんか結構自然体でお互いの良さをね、引き出しながら、話せたんじゃないかなーって思ってて。だからこそ、みきちゃんの人柄とかも、なんか伝えられるようなコラボになったんじゃないかなって思うし、逆に僕の良さとかね、僕に対して、渡辺夫婦に対して、みきちゃんの方からメッセージとか、伝えたいことを伝えてもらって、その中で僕がこう思ってる、こういうふうに考えてるっていうね、なんかこう今まで話したことがなかったような、なんか自分の本音というか、っていう部分を逆に気づかせてもらえるような、こう刺激も、与えてもらって。まあなんかね、台本なしで収録してたんですけども、だからこそなんか自由な、こう発想で、その時その時話したい話が自然にできたんじゃないかなって思ってます。はい。まだね、聞いてないよっていう方は、前回のね、放送をお聞きいただければと思います。てか今回あれですね、第600回放送なんですね。シャープ600ということで、こうナンバリングのね、通常回としては、600回の節目ということなんですけども。だからといって何かがあるわけではなく、なんかね、初期の方は100回記念とかってね、ちょっとやってたりしたんですけど、もうこんなに続いてくると、もう何百回だろうがあんまり関係ない感じになってきて、もう600だろうが素通りしていくっていうね、まあ通常回なんですけども。はい。逆にね、その記念会がコラボとかでも面白かったんですけど、それは599回でしたね。はい。まあね、600回の今回も、いつも通りね、放送していきたいと思うんですが、まあ、今日もね、レターを、ご紹介していきます。ちょっとね、いろいろたくさん届いてるので、できるだけね、ご紹介できればと思ってますので、はい。ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。ではね、最初の方です。鍋友ネーム、アンニンさん。はい。過去2回レターを送り、相談に乗っていただきありがとうございました。はい。この方ね、結婚7年目の方で、子供はね、望んでませんということなんですけども、なんやろ、将来ね、子供を望まないっていう選択をしたことを後悔するんじゃないか。今はね、子供は望まないと思ってるけど、後悔することもあるんじゃないかなっていう不安もありつつ、どうしようというね、ご相談をいただいた方なんですけども、あれからね、まだレターをいただきました。はい。すぐに配信を聞き、私は自分の中で答えが決まっていても、それが周りの人にどう思われるのかを気にしていることに気づきました。子供を望んでないってことに対してね。また子供についてのレターでは、0か100かじゃないという大輝さんの言葉にハッとなり、それと同時に心がとても軽くなりました。あ、こちらが子供についてのレターの話ですよね。0か100かじゃないと。というのも、大輝さんの言う通り、子供が欲しいという気持ちはゼロではなく、いろいろな考えを総合した結果、私たちは子供を望まないという考えに至ったのです。この考えはレターを送る前から自分の中にあったものでしたが、言葉にしてもらえたことで、モヤモヤが晴れて心が軽くなったのかなと思いました。 今回は相談事ではないのですが、渡辺夫婦のお二人が心理カウンセラーという新たな道に進むと知り、感謝と応援の気持ちを伝えたくレターを送らせていただきました。これからも配信楽しみにしています。というね、レターです。アンニーさん、ありがとうございます。うん。まあね、なかなかね、0か100かっていう、こう、割り切れることって人生少ないですよね。うん。結論は、まあ、どちらかを選ばないといけないこと、決めないといけないことっていうのはあるんですけど、そこに至るまでって、やっぱり悩んだり葛藤したり、決めたと思ったけど、うん、やっぱりなって思っちゃうのも、ね、人生やと思うんで、そのなんか揺れる気持ちも含めて全部受け入れる、受け止めるっていうね、姿勢も大事かもしれないですよね。なかなかね、0か100かってね、割り切れることの方が少ないのかなって思います。僕らも、今は子供を望んでないというか、なんかそこまで気が回ってないというか、無期限お休み中ではあるんですけども、今、現時点ではやっぱり望んでるか望んでないかというと望んでないよりなんですけども、まあ来年は言ってることは変わってたりとかね。来年再来年また変わったり、半年後変わったりとかね、全然すると思うんで、その時その時今どうしたいってね、こう出てきた思いとか考えをしっかり向き合っていきたいなーなんて思ってますね。はい、アンニンさんありがとうございます。では続いての方、ご相談ですね。こんにちは。いつも配信楽しみにしています。鍋友メンバー、匿名希望さん。はい、です。ママ友について相談させてください。今年から子供が保育園に通っているのですが、ママ友がいません。送迎の際に軽く挨拶をする程度で、それ以上の会話をしたことがありません。それでも困ったことはなく、親しい人を作りたい気持ちもありませんでした。しかし先日保育園の運動会があり、とても孤独になりました。周りは保護者同士で話したり、写真を撮り合い、LINE で送り合っていて、みんないつの間に？どうやって仲良くなったの？と焦ったのです。また学生時代に輪に入れず苦労した経験があり、その時思い出し、せっかくの初めての運動会なのに苦しくなりました。過去は乗り越え、最近は快適な人間関係を過ごしてきたのに、一気に打ち砕かれました。不安な理由は、やはり子供が絡むことなので、周りと波長を合わせたい気持ちもあるからだと思います。これからの行事等で、毎回このような不安に駆られそうで怖くなっています。どのように気持ちを整理し、どのような心持ちでいたらいいか、アドバイスをもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、メンバーの匿名希望さんですね。ありがとうございます。ママ友。ね、まあ僕らはね、今子供はいないので、ママ友、まあ、パパ友という文化があるのかわかんないですけど、そのママ友パパ友みたいなね、そういう交友関係っていうのは経験したことがないんですけども、まあただ近所にね、あの公園があるんですよ。公園がで、その公園って結構まあ子供たちとかもね、よく遊びに来てるような公園なんですけども、そこにね、やっぱ夕方ぐらいになると、ママ友のグループなんかなっていう、人たちは出現しますね。まあ学校の友達なんか、保育園、幼稚園のお友達同士なのか、こう、ママさん同士。パパはほぼいないですね。パパいたとしても、パパと子供だけとか、パパとママとみたいな、パパ同士が喋ってるのは見たことないですけど、まあ大体ママですよね。ママ友さんやろうなーっていう感じの、人たち、まあ喋ってたりね、するの見ますけど、あ、これがママ友かとか思いながら。で、この前ね、あの、うちの母なんですけども、うちってあの三兄弟なんですよ。僕が一番上で、下二人兄弟がいてなので、ママ友三人分みたいな話なんかしてましたね。どういう文脈で言ってたんやったかな。苦労したみたいな話やったかな。まあ、それなりになんかなんかこう、ママ友、ね、ママ友のつながりあったっぽいんですけど、やっぱそれぞれ。三兄弟分ママ友のつながりあるから、みたいな。なんかそんな話、ちらっとね、あの、普通に会話してる中で、なんかそんな話になったんですけど。 まあまあ、人間関係、子供がいる分ね、その、増えるみたいな。まあ、それがママ友ですよね。僕は幼稚園やったんで、幼稚園でなんか仲良くしてる子が何人かいて、その子の家に遊びに行ったりっていうのは、なんか記憶にね、なんかちょこちょこありますね。で、幼稚園児が一人でね、その、家遊びになんて行けないんで、まあ、必然的にママ同士の交流もあって、ちょっと僕、実情は知らないですけど、まあ、ママ同士それなりに仲良かったり喋れる仲やからこそお家も行ったりとかしてたんかな。でも小学生とかなってきたら、もう一人でね、歩いて友達の家行ったりとか、自転車で友達の家自分で行けるようになるんで、あんまりね、なんかこう、親同士が、まあ、誰々のお母さんや、誰々のママやっていうのは認識してるけど、ママ友っていうぐらいの、なんていうの？そのつながりやったかっていうと、そうでもないでしょうね。多分ね。うん、まあ最近のね、ママ友事情っていうのは、まあ僕はこう肌感としてはなかなかこう体感できてないので、あれなんですけれども、まあ今回匿名希望さんね、ママ友がいませんで保育園。今年から子供が保育園ってことですよね。うん、ママ友がいませんということで。まあそうですね。匿名希望さんね。まあ焦った。快適な人間関係。まあこれからもね、快適な人間関係は匿名希望さんがご自身で作っていけばいいと思うんですよ。今までも親しい人を作りたい気持ちなくて、まあまあ挨拶はもちろんね、まあその普通に礼儀としてね、するけれども、まあ喋りたいと思わんかったんでしょうね、今まで。で、特に喋ってないです。うん。それで良かったんじゃないんですかね。運動会で他の人と喋、他の人が喋ってるのを見て自分が輪に入れてなくて、うん。ただ孤独になった。それは、何やろ。やっぱ喋りたいなとか、あの輪に入りたいなって思ったんかな。じゃあね、これからは運動会の時とか、お遊戯大会とかね、なんかイベントごとの時ぐらいは、ちょっと、話しかけてみて、会話してみたり、してみてもいいんじゃないですか？それはね、匿名希望さん、できますよ。学生時代の時は、ちょっと輪に入れず苦労した経験、うん、あるかもしれない。苦い思い出がね、あったかもしれないけど、それは学生時代の話で、しかも過去は乗り越え、最近は快適な人間関係を過ごしてきたと、過ごせるんですよ。匿名希望さんは快適な人間関係を自分の力で。だから、保育園でも自分のペースで自分の快適な人間関係、距離感で人付き合いをしていけばいいんじゃないですか？できますよ、それは。きっと。普段、そんなにこう、ぺちゃくちゃ喋ったり、お家ね、行ったりとか。休日になんかお食事しましょうとかね、そんな関係は望んでないんやったら、それはやらなかったらいいじゃないですか。ね。でも、喋りたい時は喋るし、なんか行事ごとの時は一緒にね、子供たちの成長とかをね、キャーキャー言いながら、キャーキャー言いながらかわかんないですけど、こう、言葉を交わしながらね、一緒に見守りたいなと思ったら、その輪にスッと入ってみる。あるいは自分で輪を作ってみる。ね。っていうのもいいかもしれないですよね。きっとね、和はね、一つじゃないんで、ママ友の和ってね、一個のどでかいグループになることってなかなかないと思うんで、人間関係って。大体ね、こう、ポツポツポツとグループがあって、うん、やと思って。で、匿名希望さんのようにあんまり和に入れてない人とか、まあなんか2、3人ぐらいの、なんかすごい、入りやすそうなグループとかね。あるいは匿名希望さんが、あの人なんかすごい気合いそうやな、みたいな人とかね、きっといると思うんで、うん、ご自身の、こう、心地よい距離感で、自分で人間関係を作っていく。うん、それがね、きっとできると思うので、ぜひね、アクションをね、してみたらどうかなって思います。これこそだから0、100じゃなくて、こう、ママ友と、もう、どっぷりママ友、グループに入るのか、それとも孤独なのかっていう0か100じゃなくて、別に、いらんときはいらんでいいし、入りたいときは入りたい。そんな関係もね、全然ありやと思うんでね。そういうのも含めてご自身で選べたらいいですよね。 で、これね、僕はちょっとなんとなく思うんですけど、知らないですよ。ママ友の実情は知らないですけど、その先日保育園で運動会あったわけじゃないですか。で、周りは保護者同士で話したり写真を撮り合い、LINE で送り合っていて、みんないつの間に？どうして仲良くなったの？と焦ったわけなんですけども、そのね、ママ友の保護者同士で話したり写真撮ったり LINE やなんやかんやっていうのも、多分ですよ。みんな、うわ、もうママ友最高みたいな、みんな仲良しっていう感じじゃなくて、多分みんなビクビクしながらママ友のね、そのコミュニティの中で頑張ってると思いますよ。まあみんなは言い過ぎかもしんないですけど、うん、きっと、っていうかね、そのママ友グループも名前とかね、わかんないですよ。もう誰々ちゃんのママ、誰々くんのママとしか認識してないし、そう、所詮、なんかこう人としての付き合い、友達っていうよりは、まあ同じ保育園で誰々ちゃんのママ、誰々くんのママっていう子供ありきの友達。まあそれがママ友なんかもしんないですけど、まあなんかその程度の関係なんちゃうかなと。で、いつね、私が孤独になるかわからない。いつ自分がグループから外れてしまったらどうしようとか。ね。多分匿名希望さんと同じようにいろいろ不安とか子供が絡むから、ね、子供に悪影響があったらあかんからママ友をしっかりしなきゃとかね、いろんな事情を抱えながら、いろんな気持ちを抱えながらママ友を頑張ってる人たちが結構多いんちゃうかなと僕は思いますよ。なんで、旗から見たらなんか、うわ、楽しそうな、うわ、いつの間にみんな仲良なったんって思うけど、言うてね、そんな仲良なってないんちゃうかなっていう、そんな気もします。なんかきっとね、匿名希望さんが心地よく過ごせる、あり方っていうのはあると思うんで。で、やっぱ人間関係って心のドアをね、オープンにしておくっていうことも大事かなって思うので、閉ざしてると誰も近寄ってこないんですけど、話しましょうとか、こう、みんなに興味あるよっていう雰囲気で、過ごしてると、きっとはね、話しかけてくる人もいるかなって思うし、自分が興味、ね、あの人興味あるなって思ったら自分から話しかけてみるっていうね。うん。そういうね、心がけで全然ね、世界は変わってくるのかなって思うので。うん。まあ、きっとね、大丈夫かなと思ってます。うん。だからまあ、一言で言うと、匿名希望さんはそのままで OK というふうに僕は感じました。頑張ってください。出た、ありがとうございます。では続いてです。この方も匿名希望さんですね。いつも配信を楽しみにしております。ある女性への思いが冷めて楽になるにはどうしたらいいかアドバイスいただけたらと思います。私は年甲斐もなく今恋に落ちています。私は60代の既婚男性、相手は40代の離婚経験女性で今は独身、職場が一緒です。初めは彼女に対する気持ちは普通でした。しかし明るく快活でその魅力に惹かれていきました。その女性のセリフですね。私の家の話を聞いて、今度〇〇さん、この匿名希望さんですね。今度匿名希望さんの家に行ってみたい等のように勘違いさせる発言もします。嘘だと分かっていても女性からの関心が減っている60代の私には刺激的な言葉です。彼女を独占したい気持ちになっていきました。私から映画や演劇などの話を切り出し、彼女から行ってみたいと言ってもらい、デートに誘おうとしてもそこは一線を引いているようです。初老の私なんかに約20歳も若い彼女を独占できるはずもないのは分かっています。しかし私の頭の中は一日中彼女のことでいっぱいです。反面、彼女の悪女性、悪女なんですね、も認識しています。妻のいる私でもあるので、彼女への思いが冷めて、この苦しい気持ちから早く解放されたいのです。この私はどうしたら良いでしょうか。はい、という匿名希望さんですね。ありがとうございます。60代の既婚男性、相手は40代の離婚経験女性で独身の方、職場が一緒と。まあ次第に惹かれていきましたということですよね。ちょっと家に行ってみたいわ、ねえ。ちょっと、刺激的ですね。家に行ってみたいか。もう、何の、 何の悪気もなく言ってんのかな。もう天然であざとい発言ができる人なんかな。うん、それともこう興味があるっていうね、この匿名希望さんがこう好意があるっていうのを分かって言ってはんのかな。うん、そうやとしたらこの悪女性っていう表現も、うん、分かりますね。でもやっぱり気になっちゃいますし、頭がね、一日中彼女のことでいっぱいです。そうですね。まあ、僕がまず最初に思ったのはね、この年甲斐もなく今恋に落ちていますって書いてるんですけど、恋に落ちるのにね、年甲斐もなくなんてないと思うんですよね。やっぱ人間生きてる限り。映画とかでもね、よく、もうそれこそ、この匿名希望さんよりも、さらに10歳、20歳上の、ね、まあもうおじいちゃん、おばあちゃん同士の恋の物語。とかね。結構映画でよく見ますよ、僕は。で、まあ素敵やなって、うん、人生ね。いつまで経っても、こう、恋心がある、人を大切に思う、恋愛の感情がある、まあ、潤いがあるっていう言い方もできるかな。なんかね、その恋愛感情ないとダメとか言うわけじゃないけど、こう、いくつになっても、恋をするっていうのは、まあ、やっぱ人間ね、こう、人生、僕はね、人生楽しむために人間はこうやって悩みながら生きてんのかなって思うんですけど、うん、やっぱそうやって恋をしたり、恋をするとね、いろんな悩み事とかね、相手の気持ち気になったりとか、いろいろね、うーんって、ね、うなされるじゃないですか。そんなも含めて、なんか人生の、こう、奥行きを広げてくれるというか、味わい深くさせてくれるんかなーなんてね、うん、思ったりもするんですけど、よどこは恋をしているっていうこと自体は、素敵なことなんじゃないかなってね、思いますよ。そう、だからこれに関してはね、もう思春期の頃となんか変わらんと思うんですよ。匿名希望さんも、恋心が盛んな時期はあったと思うんですよ。お若い時とかにね。で、そんな時相手のことを好きって思うほど苦しいじゃないですか。恋愛って苦しいですよ。ちょっと名言っぽく言いますけど、恋するっていうのは苦しいですよ。でもその苦しさが、やっぱり恋してるってことなのかなって思ったりもするし、一日中相手のことで頭がいっぱいになるっていうのもまた恋じゃないですか。だからね、これに関してはもう10代と20代と60代になろうが関係ないというか一緒、恋愛なんでね。うん。その人のことで頭がいっぱいになって苦しい思いがするっていうのは自然なことなんじゃないかなって思うんですよね。だから、匿名希望さんはまず、人間なんてもう何歳になっても恋はすると。で、自分は今恋に落ちてしまった、恋に落ちていますってご自身でね、こう言えちゃうのは素敵なことやなって僕は思うんですけどね。そう、まあ、恋に落ちてますと。で、恋するってことは苦しいこと、一日中相手のことをね考えて頭がいっぱいになって、もう他のことに手がつけられない、あるいは集中できないね、相手の発言で一喜一憂してしまう。自然なことなんで。ね、当たり前のことなんやと。いう部分をまずなんか受け止めていただけたらどうかなって思います。だから当然なんですよ、こんなに苦しいのは。当たり前です。この苦しい気持ちから早く解放されたいと思うのも当然。でもなかなか解放させてくれない。だって恋だからっていうね。そういうことなんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、ただ、その学生の時の恋と違って、この匿名希望さんは、結婚している相手、奥様がいらっしゃって、なんかこう、駆け落ちしてやろうとかね。そういうことまで思ってるわけではないのかなって思うんです。もちろんそういう選択も自由なんですけども、なかなか、恋心っていうのはあるけれども、現実の、問題で奥さんのことがね大事じゃないってわけでもないとは思うんですよ。そこの幸せを壊したいわけではないのかなっていうのも思うので、だから余計うーんっていうのはあるのかもしれないですけど、ここもね別にいいと思うんですよ。別にね結婚相手がいながら他のね異性のことをちょっといいなって思ったり恋してみたりすること自体は 思うこと自体はね悪ではないというか、まあそのどこからが浮気でとかどこからが不倫でみたいな話になると、まあ、人によって基準はそれぞれなんかもしれないけど、うん、なんかこうこれは恋なんやとね、自分のこう人生をパッと明るくねしてくれる人が職場にいるんだって、それ素敵なことじゃないですか。うん、でそこをまあなんかこう、うん、ご自身も一線引きながらもう恋してる自分っていうのは認めながら楽しむ、うん、っていうのはねどうですかね。だから匿名希望さんは彼女への思いが早く冷めて苦しみから解放されたいっておっしゃるんですけども、思いはね冷めなくてもいいんじゃないか説ですよ。思いは思いを抱えながらね、職場に素敵な人がいるなって、恋してるなって、そのウキウキ感をあ、今日はちょっと喋れたみたいなね、そんなささやかな幸せを感じながら楽しむ。だからこそ仕事にも打ち込めるし、あの家庭も大事にできるみたいな、そんなねこともあるんじゃないかなって思うんですよね。以前もね結構こういう相談ねいただいたことありますよ。職場に気になる人がいてみたいな、でも自分は結婚しててみたいな。で割とね、あの鍋友さんにもそういう方ね、あのいました。ちょこちょこコメントでいただいた限りではあるんですけど、なんか私もすごいあのかっこいい人職場にいて、あのキュンキュンしながら仕事してますみたいな、でも夫はちゃんといて、子供もいて、あの自分は家庭の、まあ家庭でちゃんと生きてますと幸せに、それはそれとして、あのちゃんと自分の家族の幸せっていうのを味わいつつ、でも職場に推しがいてまあそう推しみたいなもんですよ。推しがいて、出勤するのが楽しみですみたいなまあそれはね自分の中で抱えてる分にはいくらでも楽しんだらいいんじゃないかなって思うんですけどね。うん、まあそんなわけで、まあ恋をしているねご自身はを受け止めてあげたらどうかなっていうのと、恋してたら苦しいのもね当然やし、一喜一憂してしまうのも当然なんで、うん。だから、当たり前ですよ、ということをお伝えしたいかな。はい。何かね、参考になれば嬉しいと思います。レターありがとうございました。はい。それでは最後の方です。こちらも匿名さんですかね。こんにちは。30代主婦です。8歳年上の夫と結婚3年目で、今年の春第一子を出産しました。私たちはそれぞれ一人暮らしで使っていた家具を結婚後もそのまま使っています。子供が生まれる前から買い替えたいと常々夫に相談していました。買い替えたい家具の状態はこんな感じです。ベッドはマットレスともども20年以上使用のセミダブル。20年すごいですね。こたつは10年以上、足のネジがすでにグラグラ。冷蔵庫洗濯機は一人暮らし用のものを7年目。すごいですね。一人暮らし用の冷蔵庫と洗濯機か。うん、まあお子さんもね、生まれたってことでね、冷蔵庫洗濯機もまあ足りなくなってきそうですよね、いずれね。子供が生まれるまでは不満はありましたが、そのまま生活していました。が、子供が生まれ、ベッドで3人寝れなくなり、3人用マットレス購入の合意を得たものの、今使っているベッドもマットレスもまだ使えるものだから捨てたくないと言われました。大輝さん、20年以上使用したボロボロのベッドとマットレス、再び使用するときっていつですか？なかなかなさそうやね。それぞれを買い替えることのできる貯金は十分にあります。夫は中学生から着ているパジャマも捨てられない人です。転勤族で引っ越しも多いため、私は物を減らしたいです。お互いが納得した家にするには気持ちをどう持っていけばいいでしょうか。よろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。まあなかなか夫さんは捨てられない人なのかな。中学生から着てるパジャマも捨てられないか。未だに現役ってことですか、そのパジャマ。中学生からとかやったらもう何歳からで、今8歳上の夫、38歳でしょ？だから20何年同じパジャマ着てるってこと。 まあ、物持ちがいいとも言えるかもしれんし、もうだいぶビヨビヨになってそうですけどね。それとも着てないけど、捨てずに置いてるってことなのかな。まあ結構物を溜め込む方なのかもしれないですね。ゴミとか、まあ、ご相談者さんからすると全部ゴミに見えると思うんですけど、いわゆるほんまの、なんていうの、もう空き缶とか、紙切れとか、そういうのも残してはる人なのかな。それともなんかパジャマとか、家具とか、そういうなんか使ってきたものを残してはんのかな。まあ、いずれにしても、そうやな、まだ使えるからっていうのもあるんですけど、結構、捨てられない方なのかなっていう印象はちょっと受けたんですけど。あ、でね、やっぱり、その僕からしても、匿名さんからしても、こんなゴミ残してどないすんねんと。20年以上使用したベッドとマットレス残しといてどないすんねんと。中学生から着てるパジャマも早よ捨てなはれと。新しいの買ったらよろしいがなと。ね。いうことやと思うし、その通りやと思うんですけど、夫さんからすると、やっぱ残しとく意味っていうのがあるんですよね。その使う使わないとか、そういう話じゃなくて、なんか心理的な意味。無意識かもしんないですけど、そのマットレスとかベッドを残しておくことで、手元に置いておくことで、捨てずに置いておくことで、得られる自分の何か心理的な、まあ、メリットというか、なんか受け取ってるものが、まあ、きっとあるんやろなって思うんですよ。だから、固執するし、捨てないし。何か本人にとって、残す意味があるんですよ。だからこだわってらっしゃるのかなって思って。なので、そのベッドとマットレスこんなんいつ使うんよ、もういらんやんっていう理屈は、夫さんには通用しないんですよね。中学生から着てるパジャマなんかもう捨てたらええやんっていうのも通用しないんですよね。それじゃないといけない。それを残す意味が本人にとってあるんやろなって思って。まあ、だから、なかなか話しても、その同じ土俵に立てないというか、その必要か必要じゃないかとかね、こう使わんやつ置いてても家狭なるやんかとか、引っ越し大変なるやんかっていう次元の話をしてないんで、それはなかなかね、話し合いもこうなんか歩み寄れてんだか歩み寄れてないんだか、分かったんだか分かってないんだかみたいなね、感じになるんかなーってね、ちょっと思いました。で、まあ、どうしたらいいかっていう部分はね、僕もちょっとね、これがいいですよっていうのは自信持って言えないし、どうしたものかってちょっと僕も頭を悩ませてるんですけど、一つ、思ったのは、一旦その夫が捨てられないっていう部分をまず受け止めてあげることですよね。もう理屈は知らんと。まあもう、捨てずに残しておく、意味が本人にとってあるんやなと。それは、なんかね、多分口ではもったいないとかまだ使えるって言うと思うんですけど、その意味ってもっと深いと思うんですよ。使えるからとかいうその物体じゃなくて、まあこれはわかんないですよ。夫さんと喋ってないんでわかんないですけど、物が捨てられないっていうのは結構心理的な部分と関連してることもね、あったりしてて、もしかしたらそうなのかもしれないですよね。だから夫にとって物を残しておくっていうのは、自分が自分でいるために、もう安心して人生を送るために、もうどうしても必要なこと、それぐらいのレベル、使えるからとか、まだね、壊れてないからとかいう次元じゃなくて、もう自分が生きるか死ぬかみたいな、それぐらいの何かこう物とひっついてるね、っていう部分を見てあげて、なんかちょっとこう、そう思うと、なんかそんなに大事なんかなーって思えたり。で、一方、でもね、こう、匿名さんはお家のことをね、いろいろ守ってる立場なので、物が溢れるわけにはいかないですよね、お子さんも生まれてなので。だから、何でもかんでも家に置いとけるわけじゃないよっていうのはちゃんと、伝えたいし分かってもらいたいですよね。だからマットレスとかベッドも、まあ、残すんやったら勝手に残しなはれと。残してもいいけど自分の部屋でちゃんと管理してねと。 家族のスペースとかは圧迫させないよと。ちゃんと自分の部屋に置いてくださいと。ならもう文句言いません。冷蔵庫とか洗濯機、家族が3人になってそろそろ買い替えないと、もう私がね、ご飯作って冷蔵庫も使ってて、もっと大きなものが必要やと。ね、洗濯物も増えて、これじゃ足りひんと。もっとでかくて乾燥機付きのやつがないと、家事とかもね、やっぱ円滑に進まんから、これは買い替えさせてくれと。で、一人暮らしでずっと使ってたやつ捨てたくないんやったら自分の部屋に置いてねと。それでどうですか？あるいは自分の部屋に置けへんやったら実家に送って実家で管理しといてもらってとかね。実家に部屋余ってるんやったら。あるいはもうお金はかかるけど、なんかトランクルームだかコンテナルームだかに場所借りて、そこでじゃあ置いといてと。家に置いとくのは家族のスペースが減るから嫌ですと。で、捨てないのはいいから、どっか別の場所借りてそこで保管してくださいと。まあお金かかるのちょっと嫌やとは思うんですけど、まあそうすると捨てずに済むし、捨てずに置いといた家具を毎日目にして、うわ、もう捨てずにこんなんずっと置いとく嫌やわって毎日毎日、こう思わずにも済むじゃないですか。なので、まあ僕もまあどうしようかなってね、思いながらなんですけど、匿名さんは夫が捨てられないね、溜め込んでしまうっていう部分を、一旦受け止めて、認めることでなんかまた違う景色が見えてくるなんてこともあるのかななんて思ったんですよね。まあほんまトランクルームとか嫌ですよ嫌なんですけど、うん、こうお互いが納得した家にするにはっていう部分で、まあそういうアプローチもねあるんじゃないかなっていうところですね。うん、事態がねちょっといい方向に、進んでいけばいいなと思います。はい、またねなんかこうその後こうですとかあればまたご相談いただければ一緒にね考えたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけで、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレターコメントお待ちしてます。レターでは、ご相談であったりご質問、何かこんなテーマで喋ってっていうリクエストなどなど、募集しておりますのでお気軽にお寄せください。放送の説明欄から送っていただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。